東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山エリカでお送りします。中山幸子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは中山幸子さんのプロフィールをご紹介します。中山幸子さんは徳島県徳島市出身、ラジオ CM を中心に活躍されているコピーライター、ディレクターです。1979年、ラジオ CM 制作会社ランダムハウスを設立。1986年、 TCC 入会。その他 ACC ラジオ CM 部門グランプリ、クリオ賞、カンヌ広告祭ラジオ部門ファイナリストなど、多くの広告賞で功績を残されています。
中山さんといえばラジオコマーシャルっていうふうに僕の中ではすごくイメージあるんですけれども、大正からラジオコマーシャルだったんですか？
一番最初はグラフィックだったので、うん、ほんの少しだけやったんですよ。だから原稿の見た目綺麗ですよ自分で言うのなんですけど、
ナレーション原稿とかそういうやつ。そうそうそう、グラフィックって言ってもデザイン、
新聞と、
新聞、
コピーライターだったので、うん、新聞とか雑誌とかやってましたけど。
ああ、新聞稿、どれくらいやって たんですか？
文字稿も、いや、2、3年やってました
よ。そんなに長くやってたんですか？うんうん、でそこからラジオ、
ラジオ、
グラフィックからラジオに変わるっていうのは、
なんかね、縄張りが、楽なんです、ラジオの方が。
うん、
あのグラフィックって誰が、うん、キャッチフレーズを書いたかっていう、うん、縄張り争いがものすごいんで、
ありますね、
これはかなわんなと思うと、なもんどうでもええやというような性格だったんで、うんうん、ラジオの方が楽だなと思って、チームっていう感じ
で
仕事ができたの で、
ねう
ん、こっちの楽な方へ行っときたいなというようなことだったんですけど
なるほど。
でもやっぱり文字稿もやりました。
文字稿っていうのはグラフィックの文字稿？
そうです。
ああ、僕文字稿めちゃくちゃ下手くそなんですよ。
そうでしょうね、うん、
いや本当に
そうでしょうね。
僕ね、キャッチフレーズ間違ったことあるんですよ。
いや、あのね、うん、新聞の前後段でね、うん、こんなでかいの値段をね、なんか間違えた人もいますから大丈夫ですよ。あ、しかも車の値段
痛い、それすごく痛いですよね
私じゃないです、私じゃないですよ。大きい文字ほど気がつかないみたいです。
あ、そう、そうなんですよ、うん、僕なんか
間違えてすごい
全ページですよ。全ページのキャッチフレーズ間違って、うんうん、もう合ってるもんだと思って見ないじゃないですか。それが
大きいとこって意外と見落とす
から、 それ間違うんですよね。
それももう何人も何人も見てるのに、コピーライターも見るし、うん、その上の人も見るし、営業の人もお得意さんもみんな見てるのに気がつかないんですよね。でもなんで間違えるんでしょうね、でかいところをね。
でかすぎるからですよ。
でかすぎるからですよね、うん、で意外と文章じゃない、うん、型番とか値段の方が意外とちゃんと見るから間違えないんですよね。
そう、そうそうそうそう、特に値段っていうか価格のところは強烈に見ますよね。
強烈に見ます。これ間違って
これ間違ってすごいですもんね、
みたいなことってものすごい見ますよ
ね。でもね、それも間違ったことあるんですよ。
まあまあすごい下田さんだから分かりますけど、うん、だからそういうところが間違えにくくて、その次が文章ですよね。文章は読んでしまうと、もうなんか見落としてしまうから、
うん、
読まないでこう見るってことが大事
なんですけど、
見落として、
う
ん、で、まあ、なんかでかいところは、うん、多分見ないんでしょうね、誰も。
じゃあ中山さんはそういう、グラフィックで文字工もし、まあ、コピーライターとして仕事をし、で、
ラジオへ、
ラジオへ移ったと。で最初からもラジオの原稿
を、もちろんです、もちろん、うん、グラフィックをやってた時もラジオをやっていて、その重なってる時期があって、
あ、はいはいはいはい、
でラジオの方へ行こうかなってが思 面白そうだなというので行ったので、だいぶ固まってましたから。
ああなるほど、うん、あのラジオ専門にやってるところって少ないですよね。
その頃は少なかった
です。今
でもなかったかな。
僕でも知ってるのは中山さんがいるランダムハウスと、うん、もし第一とぐらいしか僕は知らないんですけど、
あといくつかあったんですけど、うん、亡くなったところもあるの で、うん、ですからランダムハウスができた頃は、うん、ラジオだけの制作会社ってなかったんですよ、
うんうん、そうです。
なればなれば儲からないから、あのみんな作らないんですね。ああで、まあ、まあそれからフットワークとかできてきたんじゃないかと思うんですけどね。
ラジオって大体20と、まあ、20ですよね、20、30、40、60、120とかっていう、
はいはいはい、
割とムービーだったら15、30、60って
ことね。そのなんか5秒の差はないやみたいな。
そう15秒と20秒の差って、まあ、ワンフレーズ入るか入らないかぐらいな差じゃないですか、
ね、はい、
でも意外とラジオの表現力ってムービーのその15秒よりかすごく入ってるっていう気がするんですけど、そんなことはない。
どうなんでしょうね。
いや多分 SE とか入る、あ、まあ、CM も入るんですけど、
入りますよね。
でもムービーって絵の力がなんか強くって音の力っていうのがすごい弱いような気がするんですよね。
私昔考えてたんですけど、うん、あのムービーの人は撮影して編集したところで力尽きてしまうのではないかと思ったんですよ、うんうんうん、でまあ私たちはそこあの音からのスタートなので、うん、まだ全然疲れてないわけですから、
うん、でクライアントさんにプレゼンテーションするときってあのラジオ原稿の形としてプレゼンテーションするんですか。
原稿の形でプレゼンしますね。そうですね、私は直接お得さんに行くってことは本当にめったにないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、そうです、そうです、うん、代理店の人が、
あ、代理店の営業の人が行くんですか。
そうか、クリエイティブの。
でもクリエイティブの人って中山さんが原稿を書いてるじゃないですか、
はい、
でクレ代理店
なんか読んでくれてるみたいですよ。私自分で読むの嫌ですし。
大木くんなんですね。
いや、そういうことでもない。
ない、そういうことでもない。なるほどね。なんか僕は中山さんがちゃんと言って説明して読んでちゃんと形にするのかなってずっと思ってたんですけど、それはちょっと意外でした。書いたらすごい説得力があって。
ないですよね。
いや、
まあ、適当に読んで適当に判断していただければみたいな感じで、
いや
でもチンとしてい
やいやいやいや、なるほどね。そういうふうなこと、ラジオって SE よく使いますよね。
使います。
なんかせせらぎの音であるとか、はいはいはいはい、鳥の鳴き声であるとか、風が渡る音であるとか、はい、まあ、SE は SE 屋さんがいるから、まあ、そういう人たちと相談すると思うんですけど、結構ありものよりか実際取りに行くことの方が多いですか。そんなことないですか。
いや、ありものというか公開さんにお願いするんですけど、うん、多分発注の仕方が違うと思うんですよ、
うんうん、
例えば SE の構成って考えないから、うんうん、雨が降ってればいいやって思うと、うんうん、SE に丸ってやって、うんうん、で雨の音って変えてしまって、それをこう、公開さんお母さんに渡して、うん、それでまあ終わりだと思うんですけど、うん、私の場合はその雨の風景をずっとそ、うん、考えるわけですよ、うん、この原稿の内容だから、うん、どういう雨がいいんだろうかっていうところから始まって、土砂降りがいいのか、しとしとでこう抜けやっかりぽちゃんぽちゃんとこうなんか、うん、雫が落ちているその雫が入ってた方がいいのか、うん、いらないのか、うん、濡れた道路に車が通るようなザーッというような音が入るべきなのかとか、うんうん、そういうこう、場所とか風景をまず考えて、うんうん、で例えば雨の中で猫がいて、うん、でその中猫がどうこうしているとか、うん、何かひっくり返しているとか、うんうん、なんかそういうまず風景を描く、うん、全部書き込むんですよ、うん、公開さん の発注の。
なるほど。
そうすると風景が出来上がるんですよ、
うんうん、
いや、そういうこと今誰もやらないので、うんうん、
ていうことはあれですよね、あの、まあ、グラフィックでもムービーでも一緒ですけど、まず1万円っていうものをまず作って、はいはい、でそこから音を抽出するっていうか、そういうことですよね。ね、なんか絵が完成してないと、
絵を深く作ってしまわないと、高岡さんに雨って言ったら本当に雨
ですもんね、土砂降りかいっていう、
どっちやみたいな
ね、
を、うん、で、うん、で、おそらく高岡さんも、うん、これは どんな土砂降りですか、味噌汁ですか、なんとかですか、聞くと、うん、全部持ってこいって言われるから、
うんうん、
嫌なんで多分 聞かないと思うんですよね、
うんうん、
め
ん
どくさいで多分自分が作ってですから、原稿を読む能力のある公開者がどれだけいるかということでもあり、その発注する能力のある人がどれだけいるかということ
も。なるほど、わかりました、はい、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。